オムシリサイラーム。ラジオサイジャパン6月号を始めます。先月号に引き続き、今年の4月24日に行われましたアーラーダラ魔法ツァバムから、日本語のバジャン、ブラザーラーマン博士のスピーチ、バルミカスチームのプレゼンテーションをお届けします。それでは SSIOJ 事務局の連絡から今月号をスタートいたします。
オームシリーサイラー、 SSIOJ 事務局です。梅雨の蒸し暑い日々になっていることかと思います。皆様いかがお過ごしでしょうか。コロナ禍も2年が経過し、次第に社会経済活動を両立させる方向に社会全体が向かい始めております。屋外で人と人の距離を保ち、会話を控える状況であればマスク着用は不要であるという見解や考え方が広まりつつあり、合理的なウィズコロナの生活様式が浸透してきている状況になっております。一方、世界情勢に目を向けますと、ウクライナ情勢も予断を許さない状況であり、またそれに伴い全世界的にエネルギーや食料の問題が発生してきております。この現代において戦争という状況が発生してしまうこと、それは人類の人間性が未だに未熟であり、低俗な欲望、人類の6つの敵であるアリシャッド・バルガに敗北したことを意味していると思います。アリシャッド・バルガとは、欲望、怒り、貪欲、執着、傲慢、嫉妬の6つの敵であります。世界の混乱は人類の人間性の欠如に起因していると言っても過言ではないでしょう。人としての本来の道とは何でしょうか。思考の H、そして宇宙における人間の役割とは何でしょうか。これらのテーマに関しましては、メッセージオブザロードという動画が公開されております。スワミの見教えが分かりやすくまとめられております。ぜひご視聴くださいましたら幸いです。詳細は SSIOJ ホームページをご参照ください。私たちはどんなに困難な状況にあったとしても、常に神と共にあることを意識し、心を明るく神ながらに生活していくことが重要かと思います。サットサングの皆様と共に最後の道を共に歩んでまいりましょう。それでは2022年6月度7月度のご案内をいたします。お祭りの予定です。7月13日水曜日、グループウルニマが予定されております。記念祭は6月度盛岡グループ、7月度広島岩国グループが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オームシリーサイラーム。
ラジオサイジャパン。
Thank you. 本シリーサイダー、本日の講演者をご紹介します。2004年、バガバンは愛とベーダのメッセンジャーを私たちのもとに送ってくださいました。そのメッセンジャーはシュリ・サティア・サイ大学卒業生であるだけでなく、日本におけるベーダ学習の情熱に火をつけた先駆者でもあります。それは私たちの親愛なるブラザー・ラーマン・ベーダ・ラージャン博士に他なりません。ブラザー・ラーマンは南インド・タミル・ナード州のクンバコーナムという門前町で生まれました。1995年にバガヴァンの大学に入り、2000年に修士号を授与されました。インドで4年間研究を行った後、2004年に初来日しました。日本にいる間、ブラザー・ラーマンによる日本の帰依者向けヴェーダクラスが始まりました。彼の指導のおかげで全国の多くの帰依者がヴェーダの聖句を唱えることができるようになりました。また金沢グループの世話人やバルビカス教師も務められました。現在ブラザー・ラーマンはチェンナイにある国立研究所の科学者として活躍しておられます。本日の講演のテーマはこのアーラーダナ魔法ツァバム2022のテーマでもある愛は神、愛の中で生きなさいです。
オーム・シリー・サイ・ラーム。It gives us great pleasure to introduce to you today's chief guest speaker. In the year 2004, Bhagavan graciously sent us his messenger of love and Vedam. Not only was he a graduate of the hallowed Sri Satya Sai Institute of Higher Learning, but the pioneer to ignite the passion of Vedam learning and chanting in Japan.He is none other than our dear brother Raman Vedarajan. Brother Raman was born in the temple city of Kumbakonam, Tamil Nadu. He came into Bhagavan's fold from 1995 and completed his master's degree in 2000. After 4 years of research in India, he came to Japan in 2004. During his time in Japan,Brother Raman spread the message of Sri Satya Sai by conducting Vedam classes and guided many Sai devotees across the nation in treading the path of chanting Vedic hymns. He also served as coordinator of the Kanazawa Sai group and a revered Balvikas teacher during this period. Brother Raman is currently in Chennai and working as a scientistat one of the national laboratories. He will speak to us on today's theme, Love is God, Live in Love. Without further ado, let us now invite Brother Raman to the stage. Brother Raman Vedarajan.
Om Shri Sai Ram. I place my humble pranams at Swami's lotus feet and I thank him for providing me this opportunity to talk to all my brothers and sisters in Japan. It is always a mixed feeling to talk on Aradhana Mahotsava Day.
Om Shri Sai Ram. Swami の蓮華の御足に慎んでお祈りを捧げます。私の兄弟姉妹である皆さんに向けてスピーチする機会を与えてくださった Swami に感謝いたします。Aradhana Mahotsava Day でスピーチするときはいつも複雑な心境になります。
It is more than a decade now since Swami has left his physical form, but the separation is still fresh. I still remember during the 70th birthday celebration, there was a talk going around that during the next few years, Swami's birthday celebration will not be in the worldly platform, but in a different platform which we cannot comprehend.
Swami が肉体を離れられてからもう10年以上経ちますが、その別れの記憶が薄れることは未だにありません。今でも覚えていますが、スワミのご降誕70周年祭をお祝いしたときに、次のようなスピーチがありました。ここ数年以内に、スワミのご降誕祭は、この世的な壇上でではなく、理解できないほど 全く異なる壇上で祝われることになるだろうと。
This is now experienced everywhere. It is always his love for his devotees which make us love him more and more. All his teachings were focused on our upliftment. Swami always used to say, God is love and live in love.
このことは今、あらゆる場所で体験されています。私たちのスワミへの愛をより一層深めてくれたのは、いつも偽者に向けられたスワミの愛でした。スワミのあらゆる見教えの焦点は、私たちの霊的向上に当てられていました。スワミはいつも、神は愛であり、愛は神であるとおっしゃいました。
Divine love goes beyond worldly understanding. We have to accept that we cannot fully understand or explain divine love, but only realize ourselves from point to point with the things happening in our life.
神の愛は世俗的理解を超えています。自分には神の愛を完全に理解することも、説明することもできないということを、私たちは受け入れなければなりません。しかし、人生において次から次へと降りかかってくる物事によって、自分自身を真に理解することはできます。
There is only one religion, the religion of love. Swami says that religion is going back to the source or getting united to the source. This is where the cosmic affinity or love is reinforced in Swami's teaching. There is no living being without the spark of love.Even in a man without his senses, that is mad, is having love in him.
ただ一つの宗教があります。愛という宗教です。スワミは宗教とは源に戻ること、あるいは一体となることを意味します、とおっしゃっています。ここは宇宙的な一体感や愛が強化される場所です。愛という火花のない生き物はいません。五感を失った人間の中にさえも愛は存在します。
Surprisingly, one person we love most is our own self. Swami narrates a story of the man and a calf. Once, a young man, watching a calf fall into a lake and drowning, jumped into the lake to save the calf.
意外なことに、私たちが最も愛しているのは自分自身です。スワミは人間と子牛の小話を紹介なさっています。ある時、一人の青年が湖に落ちて溺れている子牛を見つけ、助けようと水の中に飛び込みました。
He tried desperately to bring the calf onto the bank. Watching this act, a passerby laughed and asked the young man, "Oh, foolish man, why are you risking your own life to save the life of the calf?"
彼は必死で子牛を岸に上げようとしました。この様子を見ていた通行人は笑いながら青年に尋ねました。愚か者よ、なぜ自分の命をかけてまで、その子牛の命を救おうとするのか。
The young man replied, Sir, I am not saving the calf for its sake. I am saving the calf to put an end to the misery that I am experiencing in my heart while watching the calf in pain. Therefore, I am saving it for my own sake.
青年は、私は子牛のために助けているのではありません。苦しんでいる子牛を見ている間に、私のハートが感じる悲嘆を終わらせるために、私は子牛を助けるのです。ですから、私は自分のために子牛を助けているのです、と答えました。
It might be strange, but if we introspect, we can realize that we do everything ultimately for self-satisfaction, self-joy. Even charity, selfless act, as it may seem, is done for the sake of self-satisfaction.
それは奇妙に思えるかもしれません。しかし、深く自分自身を見つめれば、結局のところ自分は、自分自身を満足させ、喜ばせるために、すべての物事を行っているのだと理解することができます。一見すると、無視のように見える慈善事業でさえも自己満足のために行われています。
Our love for our own self drives us to undertake any activity. Hence, our entire life and all our activities are rooted in this aspect of life.
自分自身への愛が私たちをあらゆる活動へと駆り立てます。ですから、私たちの生命全体やすべての活動の根っこにあるのはこの愛の側面なのです。
Swami in his discourse used to say life itself is love. There are not two but one.
Swami は五講話の中で生命そのものが愛であるとおっしゃっています。生命と愛は二つではなく一つです。
Love is the very nature of life. As being hot is the nature of fire or being cool is the nature of water, or sweetness for sugar. Likewise, love is the fruit of our life.
熱いことが火の本質であり、冷たいことが水の本質であり、甘いことが砂糖の本質であるように、愛は生命の本質そのものです。
Love manifests in different forms. We all know material love is temporary, while divine love is permanent. But every now and then, our actions and emotions are purely based on temporary love.
同じように、愛は生命の果実です。愛は様々な形で現れます。私たちは皆、物質的な愛は一時的なものであり、神の愛は永遠であることを知っています。しかし時折、私たちの行動や感情が完全に一時的な愛に基づくことがあります。
Swami once while talking to a student told, Why is it that when you like something in the market, you immediately want to buy it? Let it be there, feel happy at it, let it be there and you don't have to possess it. Why should you possess it?
ある学生に対して、スワミがこのようにおっしゃったことがありました。なぜあなたは市場で気に入ったものがあるとすぐにそれを買いたくなるのですか？それはそのままにしておきなさい。そこでそれを見て幸せな気分を感じなさい。なぜそれを所有しなければならないのですか？
Swami says that this is the root of all problems. We wish to seek possession because we feel that by doing so,The apparent difference between the object and us will get eliminated and we'll be able to experience unity.
スワミはこれがあらゆる問題の根源であるとおっしゃっています。私たちが所有したいと願うのは、そうすることによって対象物と自分との間にある表層的な違いがなくなり、一体性を経験することができるようになるだろうと感じるからです。
This is in fact the inherent urge of love to unite all perceptions of differences. But merely seeking possession of the object cannot solve this problem.
実はこれは知覚で感じる様々な相違点を一体にするために行われる愛固有の促しです。しかし、単に対象物を所有しようとするだけでは、この問題を解決することはできません。
The solution lies not in seeking the possession of the object, but in giving up the possession of the delusion that envelops the mind.
その解決策は、対象物を所有しようとすることにではなく、心を覆っている名目を手放すことにあります。
Over a period of time, the interest in this object fades away and our attention gets shifted to some other object. Thus, at the end of it, we are not able to enjoy a sense of fulfillment.This is the nature of worldly love.
時が経つにつれ、この対象物への興味は薄れ、他の対象物に着目するようになります。そのようなことを繰り返しても、充実感を味わうことなどできません。これが世俗的愛の本質なのです。
Another story in which Swami shows that sometimes worldly relationship transcends into higher realms of divine love is the story of our
もう一つの小話を紹介します。16世紀インドに実在した経営者トゥルシーダースは、世俗的関係が神の愛という高次元へと超越する場合があるということを身をもって示しました。
In the early years of Tulsidas, after his marriage, he could not stay without his wife even for a day.
若い頃のトゥルシーダースは、結婚後、妻のそばから一日たりとも離れることができませんでした。
He was excessively attached and this sickened his wife. On one occasion, when his wife had gone to her parents' house, Tulsidas was unable to bear the separation.
彼は過剰なまでに妻に執着し、妻は病気になってしまいました。妻が実家に里帰りをしたとき、Tulsidasは妻と離れていることに耐えられなくなりました。
At night, he came to the house of the parents-in-law and tried to enter the house. The door was locked and it was raining heavily. Using a cloth as rope, he climbed up the room of his wife in the upper floor and entered through a window.
そして夜中に妻の実家まで出向き、家の中に入ろうとしたのです。扉には鍵がかかっており、外は大雨でした。彼は布をロープ代わりにして、2階にある妻の部屋までよじ登り、窓から室内に侵入しました。
Seeing him, the wife was disgusted. She shouted at him, Oh fool, if you had shown even a fraction of this same grace, this same love for God, you would have attained divine realization by now. This word struck him like a thunderbolt and transformed him for good. This is the power of a whole noble wife.
その姿を見た妻はうんざりして大声を出しました。愚かな男、この狂った執着のほんの一かけらでも神への愛に向けていたなら、今頃あなたは真が実現に到達していたでしょうに。この言葉を聞いたトゥルシーダースは、雷に打たれたかのような衝撃を受け、良い方向へと変容をしました。これこそが高潔な妻の力です。
We have innumerable examples of great devotees who have set themselves as icons of bhakti and have demonstrated this sacred love for God and its consequences to the world.
この神への神聖な愛と、その結果を全世界に示して、バクティ、キエシンの象徴となった偉大なキエシャンの例は無数にあります。
Once, Mother Teresa was cleaning the wound of a leper. A man seeing this was shocked and he said, Mother,I wouldn't do this even for 1,000 pounds.
ある時、マザー・テレサがハンセン病患者の傷口を拭いていたことがありました。それを見てショックを受けたある男性が言いました。マザー、たとえ1000ポンド、約16万円もらっても、自分はこんなことはやりません。
Immediately, Mother Teresa replied, I too would not do it for 1,000 pounds. I'm doing it for the love of God.
するとすぐにマザー・テレサは言い返しました。私だって千ポンドのためならやらないわ。私は神の愛のためにやっているのです。
Swami always used to quote this story for highlighting how one should always live in love irrespective of the situation. A saint was seen saving the scorpion from the gushing water and he was getting stung, but he still kept on trying to save the scorpion.
どんな状況にあろうとも常に愛の中で生きるべきだということを強調するために、スワミはいつもこのエピソードを引用なさっていました。湧き出る水の中からサソリを助け出そうとしていた聖者が、そのサソリに刺されそうになりました。しかし、彼はまだサソリを救おうとし続けました。通りかかった人が、なぜこのようなことをしているのかと聖者に尋ねました。
The saint told that stinging a scorpion's nature while loving all being is his nature.
聖者は、刺すことがサソリの本性であり、万物を愛することが自分の本性なのですと答えました。かつてルチルデサイ先生は古代カナル旅行をする学生たちのために地元の市場で帽子とショールを購入するようスワミから頼まれました。しかしルチル先生は地元の市場からではなく、そこで売っていたのと同じショールを他の場所から安く仕入れました。
お金
を節約したのだから、スワミは自分の仕事を喜んでくださるだろうとルチル先生は思いました。しかし、スワミはお喜びになりませんでした。というのは、スワミにとってコストは問題ではなかったからです。スワミにとっては、地元の人々の生活を豊かにする方がもっと大切なことでした。
The quality of devotees to reach living in love are quoted in Bhagavad Gita. I quote a sloka from Bhagavad Gita.
バガバットギーターには、愛の中で生きる帰依者の資質が引用されています。
アドベシタサルバブータナムマイトラカルナエヴァチャニルマモニルアハンカーラハサマドゥカシュカクシャミサントシタサタダムヨギヤタアトマルダニシチャヤハマイヤプリタマノブッディヒマッバッタサメプリヤハ。 The meaning of this sloka is non-envious, friendly, compassionate towards all beings.
このシュローカの意味は次の通りです。生きとし生けるものすべてに対して悪意を抱かず、友好的で慈悲深く、
Free from ideas of possession and ego consciousness, sympathetic in pain and pleasure, forgiving, always contented, contemplative, self-controlled.
所有欲や自我意識とは無縁で、喜びの時も苦しみの時も他を思いやり、許し、常に満足し、瞑想し、自己を制御し、
firm conviction with his mind and intellect dedicated to Bhagavan. Such a devotee is dear to Bhagavan.
確固たる決意で己の心と知性をバガバンに捧げる者、このような帰依者はバガバンにとって愛しい存在である。
アドヴェシタ、 not hating anybody, マイトラ、 being friendly。
アドヴェシタとは誰のことも嫌わないこと、マイトラとは友好的であること。
ヤスマンヴィジェテイローコ、 not a source of annoyance to others, is nor is vexed by others。These are the characteristics are very difficult to be maintained at all scenarios.
ヤスマーのドゥイジャテローコーとは、他人の迷惑にならず、他人から煩わされることもないことです。あらゆる状況において、これらの特質を保ち続けることは非常に困難です。
It is important to know that we are moving away from these reference points so that we come back to this as quickly as possible.
しかし大切なのは、自分がこれらの基準点から離れつつあることを知ったら、できるだけ早く戻ってくることです。
Here I remember an anecdote which I had read somewhere. A very famous baseball player was once awarded with the best player award in a tournament.
どこかで読んだことのある逸話を思い出しました。非常に有名な野球選手がある大会で最優秀選手賞を受賞したことがありました。
He was awarded with a huge cash award.While he was returning home, he was approached by a young lady. She was looking disturbed.
彼には多額の賞金が授与されました。彼が自宅に戻る途中、一人の若い女性が近づいてきました。彼女は心配そうな顔をしていました。
This baseball player inquired about her sadness.
この野球選手は、なぜ悲しんでいるのかと彼女に尋ねました。
For which the lady replied about her husband's sickness and need for a huge sum of money to carry out a surgery.
その女性は夫が病気で手術のために大金が必要なのですと答えました。
The baseball player immediately gave all the cash prize he got in the tournament.
野球選手はすぐに大会でもらった現金すべてを彼女に渡しました。
The next day, the baseball player's secretary.Informed him that the lady had cheated and there was no husband who was needing a surgery nor was he ill.
翌日、その野球選手の秘書から連絡がありました。その女性は詐欺師で、手術が必要な夫も病気もないことが分かったのです。
The immediate reaction of the baseball player to this was, "Thank God, I'm glad that the lady is not suffering."
これを聞いた直後、その野球選手はこのように答えました。神様ありがとうございます。あの女性が苦しんでいるのではなくてよかった。
To live in love, one will never feel cheated nor annoyed with circumstances. Love for God will make us everything associated with Him.
愛の中で生きるとは、どんな状況にあっても、騙されたとも、迷惑をかけられたとも、一切思わないことです。神への愛があれば、私たちはすべての物事を神と結びつけるようになるでしょう。
Once the great Saint Ramanuja was walking on the banks of River Kaveri in South India.
かつて偉大な聖者であるラーマヌジャが南インドのカーベリ川の岸辺を歩いていた時のことです。
Kids were playing on the bank of the river and had made a small temple out of the mud. They were playing and imitating as though it was a real temple.
岸辺では子供たちが遊んでいて、泥で小さな寺院を作っていました。それがまるで本物の寺院であるかのように、子供たちはごっこ遊びをしていたのです。
The kids seeing Ramanuja told him to prostrate before the Lord inside the mud temple.
ラーマヌジャを見た子供たちは、泥の寺院の中にいる神様に平伏しなさいと言いました。
Ramanuja was overwhelmed by the presence of the Lord and prostrated onto the sand.
神の存在感に圧倒されたラーマヌジャは、砂の上で平伏しました。
Later, the kids presented a handful of mud as prasada.Which Ramanuja accepted with great reverence and had it with devotion.
その後、子供たちはプラサードとして一握りの泥を差し出しました。ラーマヌジャはうやうやしくそれを受け取り、帰依の心でそれを食べました。
In another occasion, Ramanuja was visiting his guru's house.
別の機会のことです。ラーマヌジャはグルの家を訪問しました。
All through the way, while walking to the Guru's house, Ramanuja would be thinking about a particular sloka in which the Lord's hands will be equated to a lotus with ordered petals looking like bracelets in the Lord's hand.
Guru の家に向かって歩いている間、ラーマヌジャはずっとある白丘のことを考えていました。 その白花は神の御手が一輪の蓮の花に例えられ、規則正しく並んでいる花びらは神の御手を飾る腕輪のように見える。このように歌っています。
While thinking about this, Ramanuja knocks the door of the Guru's house. The Guru's daughter, wearing mehendi and her hand with several bangles worn in an ordered way, comes out of the door first while opening the door.
このことについて考えながら、ラーマヌジャはグルの家のドアをノックしました。ドアが開くと、手にメヘンディ、吉祥の装飾を施し、何本かの腕輪を重ね付けしたグルの娘が真っ先に出てきました。
Seeing these hands, Ramanuja faints. The Guru later explains his daughter not to panic as this was an effect of overwhelming love for the Lord which had made Ramanuja see the Lord's hand at the door.
この手を見たラーマヌジャは意識を失ってしまいました。後にグルが娘に説明しました。うろたえてはいけない。神への愛があまりにも強すぎたために、彼は戸口で神の御手を見たのだ。
This anecdote also is the kind of guru shishya love which was established during those days.
この逸話もまた古くから今に伝わる師弟愛の本質を表しています。
Finally, Swami always says that we are like the bulb. There is only one current that comes into the building, and the electrical current there waits to express itself as light.
最後にまとめます。スワミはいつも、私たちは電球のようなものです、とおっしゃっています。建物の中に入ってくる電流は一つしかありません。そしてその電流は、光として表現されるのをそこで待っています。
But the amount of light depends on the quality of the bulb. This is just like God. The divine current is ever ready to express itself as love and light to every one of us.
しかし、どれくらいの光量になるかは電球の品質によります。これはちょうど神と同じです。神という電流は常に私たち一人一人を介した愛と光として表現されるよう準備を整えています。
But it depends upon the quality of the bulb as to how much love and light can be expressed. The more we express God's love, the more we are living in love.
しかし、どれだけの量の愛と光を表現できるかは電球の質にかかっています。神の愛を表現すればするほど、私たちは愛の中で生きることになります。
Before concluding, I would like to narrate one more story from the Bhagavatam. One sage Narada, while traveling across the world, comes across a rishi, who has been doing penance for a very long time.
最後にもう一つ、バーガバタムから小話をご紹介したいと思います。ある時、ナーラダ聖者が旅をしていると、非常に長い間苦行をし続けている利子に出会いました。
He has been doing meditation for such a long time that the termites had built a hill around him like the one we have seen with sage Valmiki.
彼はあまりにも長い間瞑想をし続けていたので、バルミキ聖者と同じようにシロアリが作ったアリ塚に囲まれていました。
When sage Narada approached him, the rishi opened his eyes and after conveying the pranams to sage Narada, the rishi requested Sage Narada, if he can find when he will be liberated from the cycle of birth and death. Sage Narada agrees to this and continues his travel.
Narada 聖者が彼に近づくと、リシは目を開いて敬意を表しました。それからリシは、Narada 聖者に、もしわかるのであれば、いつ自分が輪廻転生から解放されるのかを教えてください、と頼みました。Narada 聖者はこれに同意すると、さらに旅を続けました。
He comes across another saint who was happily singing the name of Lord. He was happy singing and dancing. When Sage Narada approached him, similar to the previous rishi, the saint saluted Sage Narada and made a similar request like that of the previous one.
すると、幸せそうに神の皆を歌っている別の聖者に遭遇しました。彼は楽しく歌い、舞い踊っていました。ナーラダ聖者が彼に近づくと、前の人と同様に、彼もナーラダ聖者に敬意を表して、前の人と同じようなお願いをしました。
He requested Sage Narada to find how many more births should he take to get moksha. Narada agreed to this and further continued his travel. After a few years, Narada returns back to earth and went to the rishi around whom there was the termite hill.
彼はナーラダ聖者に、自分はあと何回生まれ変われば下脱が得られるのか、 分かったら教えてくださいと頼みました。ナーラダ聖者は同意し、さらに旅を続けました。数年後、ナーラダ聖者は地上に戻り、アリ塚に囲まれていたリシの元を訪れました。
He went and told Rishi that he would take another four births before attaining moksha. The Rishi was taken aback and felt sad that he needs to live so many years to reach moksha.
そして、そのリシに、あなたは解脱に到達するまでに、あと4回生まれ変わることになりますと告げました。リシは困惑し、解脱に到達するためには、それほど長い年月を生きなければならないことを悲しく思いました。
Narada continued to the next saint. The saint was still happy and singing. Narada told pointing to tamarind tree nearby that the saint would take as many births as there are leaves in that tamarind tree.
続いて、Narada 聖者は次の聖者のところへ行きました。その聖者はまだ幸せそうに歌っていました。ナーラダ聖者は近くにあったタマリンドの木を指して言いました。あなたはそのタマリンドの木にある葉の数だけ生まれ変わることになるでしょう。
The saint was overflowed with joy. He started singing and dancing with much more joy. When Narada asked why he was so happy, the saint replied that the number of leaves is a number and it's not countless like the stars.
その聖者は喜びに満ち溢れました。そして、嬉しさのあまり歌い踊り始めたのです。ナーラダ聖者は彼に、なぜあなたは喜んでいるのですか?と尋ねました。聖者は、葉の数は多くとも星のように無数ではありません。
So, I will surely attain moksha someday. The very next moment, the saint was given moksha.
ですから、私はいつか必ず解脱に到達しますと答えました。次の瞬間、その聖者に解脱がもたらされました。
The Mahavishwasa, or the faith he had in God and the love he showed towards God made him attain moksha immediately.
神に対して持っていたマハービシュワーサと言われる信仰と、神に対して示した愛によって、彼は即座に解脱に到達したのです。
My sincere thanks to Swami for this opportunity and let us all do our sadhana to attain moksha.
このような機会を与えてくださったスワミに心から感謝を申し上げます。サイラム。
オームシリーサイラム。ブラザーラーマン、愛についての洞察に満ちたお話と、それらに関するバガヴァンの様々な解説をありがとうございました。確かに命の真の本質は愛です。愛こそが霊性の王道であるというバガヴァンの言葉をお借りすると、私たちの人生そのものが世俗的愛から神の愛へと向かう旅路に他ならないということになるのかもしれません。
オムシリーサイラム。 Thank you brother Raman for that insightful talk on loveAnd Bhagavan's various explanations on it. Indeed, the true nature of life is love. Drawing back to Bhagavan's words of how love is the one royal path of spirituality, we may infer that our life itself is nothing but a journey from worldly love to divine love. Jai Sai Ram.
Radio Sai Japan.
Shinaru kami yori.
From the divine parent.
Itoshi, itoshi, 愛する者よ、あなたは尋ねます。 あなたのそばに私がいるとき、どうすればそれがわかるのでしょうかと。
Dear, dear loved one, you ask, how will you know when I'm near you?
すべてが熱く静まり返る蒸し暑い夜に、あなたの方に触れる最初の冷たいそよ風。私があなたを撫でているのです。
When on a sultry night everything is hot and still, the first cool breeze brushes your cheeks. I am caressing you. Think of me.
When the 苦しみが癒され、孤独の闇を貫いて幸せが訪れるとき、私を思います。
When the pangs of hunger are satisfied, and loneliness is pierced by happiness, think of me.
渇きで話すことさえできないあなたを潤す一口の冷たい水。私があなたを慰めているのです。私を思いなさい。
When your mouth is parched and you can hardly speak, the first sip of cool water.I am soothing you. Think of me.
アコゴが初めて目を開いて微笑み、死の雲が消え去るとき、私を思いなさい。
When the cloud of death disappears, first on the opening of a baby's smiling eyes, think of me.
私があなたの顔に雨の雫を降り注ぎ、大地や茶色い枯れ葉を洗う清らかな雨の匂いに気づくとき、私があなたを清めているのです。私を思いなさい。
When I sprinkle your face with rain and wash the earth, the dry brown leaves, the first smell of clean rain, I am cleansing you. Think of me.
苦痛が薄れ、恐れが消え去るとき、私を思いなさい。
When pain dissolves and fears disappear, think of me.
日々の過酷さに、迷いなき瞳も恐れおののくとき、あなたは静かに沈む夕日に気づき眺める。私があなたを慰めているのです。私を思いなさい。
When steadfast eyes are horrified by the cruelties of life, the first glance of the silent setting sun, I am comforting you. Think of me.
Sai Ram, what a lovely poem that was. I'm sure all of us have wondered about this very question.
If we can't see God, how do we know if he's really there?
Now we know, don't we? He's the sun and the moon.And the cold breeze on a hot day. We can experience God in every good thing that happens around us.
Have any of you felt the presence of God in this way?
Oh, yes. I remember I got onto a bus on my way back after school, and I didn't have enough money in my Suica card. I was really scared and helpless, but a kind stranger put in 100 yen coin for me. That person was God to me.
Oh yeah, I remember a similar incident. When I was a young boy, around 7 years old, I got into a train without my parents. I was terrified. Luckily, a policeman approached me with kind words and helped me to reach back to my parents. That day, the policeman was God to me.
Me too. I once lost my wallet after a school club practice in a strange place, and my phone died too.I was walking in circles and couldn't find the station. I was almost in tears when a kind old lady saw me looking lost and walked with me all the way to the station. She was my God that day.
Something happened to me also. Recently, I left my math notebook in school just before my final exam. A kind teacher noticed it on my desk and she came all the way to my house to give it to me.I felt God came in the form of my teacher that day.
Sometimes we can even experience God speaking to us from within our hearts. I had a fight with my best friend and was very troubled the whole night. Suddenly, I hear an inner voice telling me to apologize to my friend. I spoke to my friend the next day, and our fight was all sorted.
How wonderful it is to hear all these stories. As Swami teaches us in this poem, there are so many ways to experience God around us in our daily lives. From a sip of cool water on a hot, sultry day, to a kind deed by a stranger, we can feel his presence everywhere.
Maybe we can even help others experience God by our own good deeds, and we can help someone in need.
Yes, indeed. Thank you, dear Swami, for making us understand such an important lesson. May we always look around and try to find God everywhere and in every small thing around us.
Jai Sai Ram.
どうしてお水はこんなにおいしいの？自然の恵みと美しさに心ときめくとき、私はあなたを思います。
冷たい雨の中、傘を持っていない私がそこだけ濡れていない場所を見つける、私はあなたを思います。
入院してしばらくお友達に会えないとき、病室で気が合う子と出会う、私はあなたを思います。車と車が衝突しても怪我人は誰もいない、私はあなたを思います。
勉強を教えてくれる先生も、頑張った自分の力も、必要なものはみんなあなたが与えてくださる。テストで100点を取った時、私はあなたを思います。
いつも起こることはみんな自分にとって良いことだと固く信じているけれど、大怪我をしてしまって元気が出ない時、お友達から届く優しい手紙、私はあなたを思います。
あなたは母、
あなたは父、
あなたは家族、
親しき友、
あなたは H、
尽きることのない宝、
私のすべて、至高の神よ、
私のすべて、
至高の神よ。
その涙は始まりのサイン、ほら太陽が優しい風が
今月号のラジオサイジャパンはこれで終了します。みんな幸せになりますように。
Oh,